主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
カレンダー的には1お正月はもう終わって
6日か7日か6日か、
ね、はい、今夜からね新しい大河ドラマが始まります。
あ、そうなんだ。
伊達天が
始まります。あ、そうか、
はい、
あ、そうか。元旦はないんだ。
元旦だって今年1月1日が火曜日だもん。
あ、そうか。
今日は6日です。
31が月曜か。
そうですね。
あ、そうか、30日が休みね。はい、
どうでした、お正月は。
いやー楽しかったね。
今年はねあったかかったですね
あ、本当に、
うん、
いや寒いって噂だよ
あ、そうです、うん、なんか住んでた行ったとこが違うのかしらね。
あ、
うん、まあお正月もそうなんですけど、まあ、年末ね、
ああ
頑張って大掃除したんですよ。
あ、お家を、
うん、
お家を、
うん、で普段ちょっと、うん、触らないようなとこも調子に乗って、ちょっといじくっていらないものは捨ててってしてたらですね、まあいろんなこう昔の学生時代の書いてたノートとかなんかそんなも出てきて
思い出が、
うん、その辺は全部捨てましたけど。
捨てちゃったんだ。
うん、残してるのももちろんあるんですけど、で、うん、出てきたのがね、皆さんこれ
何、
ケリーさんの持ってたサイン、芸能人のサインの色紙が、
封筒が東映じゃん。
そうそう、東映の封筒。
あれか、あのなんだ、
男たちの大和絡み の、ね、でもらったのが出てきて、
うん、
これ中村獅童さんのサイン。
あ、獅童だね、本当だね、
うん、同じく中村
獅童。中村獅童2万あるじゃん。
じゃ10枚ぐらいもらったんですよ。
ほう、
で水月さんにも昔1個あげたでしょ。
俺中村獅童もらったかな。
あげたよ、だってもう2枚しかないんだから。
え、なんか、え、寄せ書きみたいなんじゃなかったっけ、もらったやつって。
そんなの、そんなよ、なかったっけ。そんな合成なのはあげませんよ
いや、そうじゃなかったっけ。なんかでも中台達也が入る予定だった場所がなんか変な空いてたみたいなやつじゃなかったっけ。
そうなのかな。これ中台達也だと思うよ。
中台達也です。そうやね、これはっぽい ね、うん、
で、あ、でこっちも中台達也で、
あ、本当だね、
こっちの中台達也はなんか言葉入れてくれてるの。
果実草、
こっちはなんか入れようとしてなんか言葉が浮かばなくて、
こんな感じか。
それあげた？
あ、かな。なんか変な空白があるやつ、
うん、バランスあるので、あと1枚ね、これなんだろう。水戸黄門
って書いてあるね。安藤、
あ、思い出した、
なんとかろう、
これは男たちの大和じゃないわ。
水戸黄門って書いてあるもん。
ほら風車の矢吉の人。
あ、安藤さん。
あれ安藤さん
知らない。風車の矢吉ってどの時の矢吉。今違うんじゃない
っけ。 あれ高橋なんとかとかさ、高橋じゃないこれ。
うん、
なんかね、福祉系の講演会の時来てもらったんだ。
高橋じゃねえだろう。
安いって読むよね。
富士だと思うけどな。
誰、これもやっぱ2005年14年前ですか。
八兵衛って書いてるよ。
うっかり八兵衛か、
うん、
で誰、
あの人じゃん
うっかり八兵衛の、
八兵衛って書いてあるから
ちょっと、
うん、
ちょっと待ってください、調べます。
うっかり八兵衛の人はなんだっけ。
うっかり
八兵衛さんはずっと変わってないよね。
そうなんですか、
うん、
高橋源太郎。
あ、高橋か、これ、
あ、これローだよね。
ローやね。
だから読めちゃダメなんだよね、サインってね。
源太郎、あ、まあそうか。
なんかオフの時は違う 人物名前を使うのかな、はいはいはい、でも水戸黄門って書いてあるね、
はいはいはい、
77歳ですって
八兵衛さん、そうですな、
ずいぶんご高齢で、
はい、
他にもあるはずなんだけどな、どっかに、ま、いいでしょ、
中台達也もらったっけ、
あげてないと思う
けどな、中台達也ちょうだいよ、
5万円で売ってあげる、
いらねえしいらねえしって中台先生失礼ですけど
でももう大貴重じゃないです、中台さんも、かなりご高齢ですよね、
まだあのあれですか、お元気で
いらっしゃるじゃないんですか、
お亡くなりにはなってない、
あまだご存命ですよ、はい、現時点のこの放送日時点では、
あはは、うん、
ね、なんか東映株式会社映画企画制作部東京03打ってなかったらって韓国、
うん
うん、男たちの山とかもう十何年昔の作品なんですね、
まあそうでしょうな、うん、10年か、まあそんなもんか
ねえ、早いね、僕もあの頃はもうちょっと元気で働いてましたよ
今元気でもないし働いてもいないの、
あんまり働いてない、
ダメだよな、
うん、あの貧乏貧乏暇ありです、
暇ありや、はい、じゃあいいじゃないですか、
よく
そうかな、暇ないよりいいじゃないですか、まあ、何かやるだけなんだから、
そうですね、
うん、
さあ毎回に新年一発目はお金にまつわ
る銭の話ですね、
はい、
うん、
去年はお金と動物の話なんか、
お札に採用された動物やったっけ、
はい、
はあ、
っていうようなのやってたんですが、今年はですね、
ほう、
勘定奉行について、
まあね、直球といえば直球なの
か、まあ確定申告も近いですから、
会計ソフトじゃないですよね、
あそうなのおあれ勘定奉行とか大蔵大臣とか、
大蔵大臣勘定奉行もなかったっけ
あでしょそういう IT の話
じゃない、そういう番組じゃない、
江戸時代の
本当の勘定
奉行、勘定奉行で何、
ああ
まあ何ですか、あれは江戸幕府の大蔵省みたいなもんなの、
うん、まあそうですね、
ちょっと今回参考にさせていただくのは、大江戸復元図鑑武士編、
うん、
笹間義彦さんが書かれた本を、出典として、紹介していきます、
うん、
勘定奉行とは、
うん、
財政や天領の支配などを司る勘定型の最高責任者、
うん、
寺社奉行町奉行とともに三奉行の一つ、老中三奉行ともに評定上評定書を構成した、
うん、
定員は4人で役高は3000石、
うん、
老中の下にあり軍代代官蔵奉行などを支配、
うん、
1698年以降はうち1人が大目付とともに道中奉行を兼務する、
うん、
吉宗の時代1721年には財政民政を主に扱う勝手型勘定奉行と、
うん、
訴訟関連を扱う久慈型勘定奉行とに分かれた、
うん、
勝手型と久慈型の職務は全く別のものであるということですね、
うんう
ん、あ勘定奉行っていう部署じゃないんだ、
うん、
その
だから役名ですね、社長みたいなもんですね、
う
ん、
この勘定奉行っていう役職なんだ
よね、そうそう
そう、あ
そういうことね、経理部長みたいなもんですね、
あ、うん、まあ現代に当てたら財務大臣、
まだ決定的に違うのはその民政があるとね、天領の支配をするっていうこと、
天領って江戸幕府
の直轄地、江戸幕府の直轄領にはもちろん何百万人という人が住んでるじゃないですか、
うんうん、
彼らの犯罪を取り締まったりとか、そのいろんな裁判とかあるじゃん、
うん、
離婚だなんとかだっていう、
じゃあ、まあ、天領も支配もなんで、そうそうそう、お金と天領支配分ければいいの、
だとだ分けたって書いてあるじゃん。
後でね、うん、後で分けたのか。あだ吉宗以降が
分けちゃう。そうそうそう。むちゃくちゃ忙しいんですよ。これもまた。
だって天領ってさ、
うん、
その辺に1個とか2個じゃないわけじゃん。
だって日本の4分の1ぐらいあるわけですよ。20% ぐらい。20まあ旗本領があるからそこまでないけど、2割か3割ありますから。
当時の、まあ、北海道はほとんどの
大きいの。まあまあまあそうですよね。本州、九州、四国で。
あそうするとギュッて集めたら四国ぐらいになるの？
そんなことはない。
でもバラバラにあるわけでしょ。
でも例えば飛騨なんか一国全部天領だし、
あそう
なんだ。沖ノ島、沖なんかも一国天領でしょ。
沖ノ島ってあの島根の
沖、島根の沖ね、
うんう
ん、そんな大きいとこもあるし、それは本当にね何万石ぐらいのちっちゃいとこもあるけど、うん、
それバラバラのに
日本のね端から端までいろんなとこにあるけど
点在してるのを、
うん
4人で、
まあ、その現場はそのもちろん大官とか軍隊が支配してて、
悪大官とかいるわけでしょ。
悪大官あんまりいないけどね、うん、でも本当に大官なんかそれこそ裁判ってほとんど全く権限ないんですよ。
あそう
なの。捕まえてもう基本的には勘定奉行にお伺い立てて、
うん、
どうしますかみたいな感じで、うん、で勘定奉行が決裁して全部やるんで、大官は本当に現場の警察官みたいな、警察署長ぐらいのレベルなんで、
ああで越後屋と組むんだね。
だからできないんですよそんな大官なんか。
悪よ
できへんって。そんな大きな権限ないし。
あそうなんです。じゃあ本当に悪大官でもだから勘定奉行がこんだけ多忙だから、うん、公務様が見て回るわけか。
あれはまあ勘定天領に限んないし、むしろあの悪い大名とかを懲らしめたり。あの大官もほら必ずしも天領じゃないでしょ。藩のその出先の大官とかでしょ。
なんと島津藩が勝
手に薩摩藩の中のその一部集落を支配してる
大
官もいる。
あじゃあもう江戸幕府の直営の、
これはまあごめん天領の話ね、直轄領の話なん
で。だってお金だって大変なわけじゃん。
大変ですよ。
あのなんだっけほら綱吉さんの意向はどんどん財政なんで、
そうそうそう
大変って、ね、工面してね。
で吉宗の時ね、吉宗の頃から本当にまさに財政改革っていうのは一つの目玉じゃないですか、はい、
そう。
だからそんな忙しくて裁判も財政もしなきゃいけないんじゃ、結局そんな財政改革なんかやってる暇がないんで分けちゃおうって話じゃないですか。
勘定奉行は裁判もやってた。
今言った天領のね、
天領の
中のいろんな揉め事とか犯罪とかもやんなきゃいけないわけ。
大岡越前は
あれは江戸の町奉行じゃん。
あれは町民向けの裁判
でしょ。あれは江戸の町の中でしょ。
あ、うん、じゃあ何これ裁判さ、勘定奉行が裁判するとなるとさ、
うん、
何その飛騨であったら飛騨の人は江戸に上るわけ、うん、下るわけ。
いやまあ書類でしょうね多分、まあ、まあよっぽど大きなものは別でしょうけど、
大変なんだね、うん、で給料3000
石役高だから、まあ、その仕事自分の元々の家禄がもらえるじゃん、
うん、
でそれにプラスその在任中の手当みたいなもんでしょ。
たった3000石なの。
まあたったって
。あでもさ、そうするとさ、前も老中の時にも話したけど、勘定奉行も自分の地業国は、
うん、地業国はない、
地は自分で管理しないとダメなんでしょ、
う
ん、
そうそうそう。
で天領のことと、
うん、
お金のこと、
それはまあ自分の話それは家計の話なんで、まあ、その嫁さんが今やってるようなことを、まあ、普通はその家老とかそういうなんていうの家の、ね、人がやって、で自分はそれは勘定奉行があくまで公の立場じゃないですか、うん、
大変ですね。
そうですよ。だからまともにやったらこれも死にますよ大体。
勘定奉行の配下には軍代、
うん、
飛騨、美濃、西国、関東、
うんうん、
これ4つに分けるの、
まあ、軍代はこう企画的にこうまとまった天領を支配するんで4つですね、うん、
なんでこれ飛騨と美濃って岐阜県のことじゃない。
うん、飛騨はさっきも言った一国全部天領だからまあ大きいじゃん。
美濃は、
美濃もまあ中部ってほらもともと徳川家の出身地なんで、
ね、
結構天領多いんですよ。
あ、うん、 あ、じゃあ、まあ、今の岐阜県は集中してた
んだ。岐阜からまあこの中部一帯は比較的まとまってるんで、そこはまあ一応軍大が支配する。
で西国と、
西国はほら日田にあるでしょ、
うん
うん、
あの九州のね、
あ、大分のね、日田、うん、が西国軍大ですね。
で関東、
関東は江戸ですね、
うん、で4つ、
うん、
あと各地の大官、
それ以外のちいちゃい天領はあっちゃこっちゃにポツポツポツってあるから、そこにまあ大官が
金奉行、金奉行、
うん、
蔵奉行、
うん、
林奉行、
うん、
港奉行、
うん、
金座、
うん、
銀座、
うん、
関東取締、うん、
出役
など、うん、ってのが勘定奉行の配下で働いてたんだ、
うんうん、
まあ金奉行って何？
これはだから、まあ、幕府のその蔵に入ってる、そのなんていうの、
お金直接
のその水道係みたいな、そうそう、金庫番に近いかな、う
ん、蔵はなんか蔵だね、
まあ、蔵も米とかそのね幕府の財産のお金以外の
林、
まあ、それも多分幕府の持ってる山の山林の管理でしょうね。
僕港ってこれ今さっき読んだから港じゃないですよ、
漆ですね、
漆ですか、うん、漆も何、幕府が管理するの？
漆も多分そのいろんな江戸城の普請に使ったりとか、
うんうん、必要ですよね、
そういうね、
うちも金沢で
経費ってなんて言ったんだっけ、そういうね消耗品の一つみたいな感じじゃない、会社のそのコピーの紙みたいな
備品管理
ですね、そういう一環でしょうね多分。
金沢で買ったね、
ほう、
あの漆塗りの木のスプーン、
はあ、
最近ハゲてきて、
ハゲてきた、
うん、ちょっと愛着がなくなりつつある。
ああ、そうなんだ。うん、あ、まあハゲるよね、どうしてもね、漆はね。
もうハゲたら捨てたらいいのかな。
一箇所ハゲたらどんどんハゲてくるよね。
ハゲてるね、あれね。
ハゲハゲ。
剥がれちゃうね。
剥がれる。
うん、金座銀座。
うん。
まあこれは。
まあ貨幣はね、もちろん勘定奉行の管理なんで。
関東取締出役って何？
これは世界史じゃ日本史でやったでしょ。文化文政の頃になるとこう関東の村が荒廃していって、こう博打打ちとかヤクザがいっぱい出てきて悪いやつがいるから、うん、でも関東はほら天領とかちっちゃい藩の領地がこう入り組んでるから、うん、ちょっとこう川一つ越えたらよその領地に逃げ込んだら手出しできないわけです。でそれをもう横断的に関東一円を取り締まれるっていう警察を置いたって日本史でやったでしょ。センター来ますよ、もうすぐ。
あ、マジだね。マジだ、ね、忙しいんだよ。
忙しいだ。みんな忙しいんだよ。
いや、はいはい、なるほど。まあ、うん、そうすると何ていうの、国境も越えられる警察みたいなもんなんですね。
まあ天領がねやっぱメインなんで、うん、その一環なんでしょうね、まあ、多分。
はい、勘定奉行の一日。
ほう。
朝7つ半、
うん、
午前5時に勘定吟味役とともに大手門内の下勘定所に出資、
うん、
書類の確認や役人への指示、
うん、
で5つ半、
うん、
午前9時には、御殿勘定所に詰める。勘定吟味役というのは勘定奉行管轄の各役人を監督する、
まあだから官僚のトップみたい な、 そんな今で言えば事務次官かな。
勘定奉行が大臣、
大臣で、まあ、実際にほら、ね、実務は官僚のトップがするじゃないですか、うん、
なるほど。でまず下勘定所に出資、
うん、
朝の5時半です。
いや早いね、
今真っ暗ですよ5時半なんて。
ああそうでしょうね、夏冬ならね。
これ何、これ で9時には御殿勘定所って職場が2つ、事務所が2つあるんですか。そ
う
だね、
うん、
何が違うの、
うん、何が違うか、うん、どうかな。下勘定所、うん、下に一応書いてありますけど、
うん、あ、はい、あ、本当だ、すみません、
はい、
資料がありますね。下勘定所、大きな建物に、 帳面肩掛け
係、
これかかる
帳面肩掛かり、
帳面肩掛かりと伺い肩掛かり、取締役
鳥かってみ
たい
ですね、鳥か型
なんでこれ鳥か型係に分かれる、帳面型係は各役所や軍代代官から提出される帳簿を検査し、勘定奉行の過半を受けた上で、決裁書類を作成する、チェック係、監査係、監査役みたいな、
まあそうやね、下から上がってくるいろんな書類のチェック係、
伺い型係、運上金、明化金、
明化、
明化金、山林管理など雑務の監督、経理処理を担当、ここは水道係みたいな、
まあ、年貢以外の、まあ、その雑収入の管理係って感じかな。
運上金って
これはまあ主に商人がその売り営業税みたいなやつですね。
法人税みたいな。
運上明化ってやつね。
あ、明化っていうのもそうだの。
まあ細かく言うと運上はまあその売り上げた何パーみたいな感じ。で明化はまあそのいろんな特権とかその許可をもらったお礼でいくらみたいな感じ。
はい。鳥か型。は天領における微徴税など経済面の事務を担当、
まあ、年貢の方でしょうね多分。
これを朝夜明け前から
で下勘定所は本当にオフィスって感じかな、大オフィスでブワーってこう机が並んでて、いろんな担当者がブワーって座ってて、まあ、パソコンの代わりに、まあ、人間の頭数でこなすみたいな。
そうですね、でも昔ですからね、はい。で御殿勘定所は御殿詰め と、勝手方係に分かれる、2つですか。御殿詰めは各役所からの諸経費などの書類の決裁、米相場や文言帳の検査、
まあ、文言っていうの
ね、文言帳なんですか、武元帳って、
武元帳は多分その旗本とか御家人のそのお給料いくらとかっていう、
給料関係、
まあ、侍の身分とかそういう地位を表すのが武元って言いますね。
ああそう、この分かれる
文言って書いて、
で勝手方係は金座銀座朱座でいいの、の監督や御家人の旧米を担当、造幣局と、あと旧米って米をあげるんでしょ、
お給料ですね、直接給料を、お給料の支給、
本当に今で言うと銀行、
いやまあ会社のだから経理係でしょ、
こうやってでこっちで午後は、あ、違う、朝9時からするんですね。
でまず最初にそのオフィスに顔出して、みんな頑張れよって言って、でそこからちょっとまあなんていうの、社長室みたいなところに引っ込んで、ちょっとその秘書的な大きなまとめをする今言った御殿詰めっていう人と勝手係っていう人と、まあ3人ぐらいでちょっとこうこれどうなんみたいな感じで。
こんなシャチ肌でポンポンポンポンポンって反抗者いいだけじゃないの。
いやまあある程度そうだけど、一応だから会社に出社した順番としてはいきなり社長室に入るんじゃなくて、
ああ優しいね、
そうそういい社長ですよ、一応こうやって現場にある程度指示出して、でそこから社長室に入って、
とうちの会社なんかここ1ヶ月ぐらい社長の顔見ない
そうですね、僕もあこの前忘年会でちょっと喋ったかな。
あ本当。あうちは一緒に社長とライブに行った。ライブに行った。
ライブに来るの社長と。
ライブに行きましたよ。竹原ピストル。
ああすごい。
ナウイでしょ。
ナウイヤングだね。
僕はちょっと
ヤングじゃないのかな人。
ヤングじゃない。だいぶ落としすぎてびっくりしましたね。
そこの若いのって言ってますもんね。
最近聞くようになったから。
あそう。
20代30前後なのかなと思ったら。
やたら出ますね最近あの方。
よく聞くね。ねで だから前は本当にど田舎にも回ってきてたのに、
うん、
急に売れちゃったから武道館
とかさ、大きなところでやってはるんだ、
うん、
大きいところ行っちゃって、いいじゃないですか。
で僕は小さいところ行ったんですけどね、
うん、
26年ぶりぐらいかな、そこのライブ会場行ったのは。
だそこに、
そこね、
あ、そう
なんだ。で竹原ピストルの歌は一つも僕知らない
んで。ああ、そうなんだ、うん、でも行くんだ。
誘われたから。
あの社長さんが好きなの、
うん、
へえ。
社長の車乗ると車の中竹原ピストル祭りで、いい歌だなって思うこともあるし、もういまいちってのもあったし、まあ、
なんかちょっとテーマ性の強い曲だよね、
うん、
で、あの県庁のとこ、
あ、違う違う違う違う、あの、うん、大シティの
中核都市のとこ、
大都市の方で、うん、あの、あって、ちょっと行ってまいりましたが、
何の話、
なんでこんな話だったんだろう
社長に会わへん
って話。あ、社長だ、はいはい、うん、偉いね、
うん、
ちょっともうめんどくさいね。でもこんで終わり、何時までやるんだろう。
いやー、だから9時やね、5時に出社して、で9時から社長室入って、まあ片付くまでじゃん。
ブラック、
ブラックですよ。
じゃあみんなやりたがらなんじゃないの。
うん、だから死ぬんですよ。
あ、
基本的に幕府の重要ポストは真面目にやったら死んじゃうんですよ。
そうか、老中もそんなこと言ってたよね、うん、やだね。じゃあ将軍様もっと働きゃいけないね
将軍はしないの。
はい、で有名な勘定奉行、この江戸幕府260年の
中の誰ですかね。
まずは荻原重秀。
お、綱吉の時のね。
お、綱吉の時代の江戸幕府の旗本、
うん、
勘定奉行を務め、管理通貨制度に通ずる、経済観を有し、元禄時代に貨幣改鋳を行ったことで有名です、
うん、
通称は彦次
郎、
うん、御左
衛
門。金官位は十五位
下
大見の神だったそうですが、これってあの元禄時代に金の
元禄の貨幣改鋳ってやつですな。
悪く質を悪くして
るんですよ。そうそうそうそう、小判に銀混ぜて数増やして差額で儲けようっていう。
インフレ起こっちゃう。
じゃあバブルですよ。
あダメなやつじゃん。
でもほら元禄時代ってだからバブルだから、町民がやっぱお金持ちになって、俺元禄文化なんてい
う
のは、
うんうん、
ね、井原西鶴とかやっぱり町民の文化なんで、
はいはい、
やっぱ町民がまあ台頭してくる一つの、まあね、庶民にとっていいかっていうのは別だけど、
うん
うん、
それは結果論良かったの。
良かった、それはある人には良かったんじゃない、
まあう
ん、庶民にとってはね、インフレなんて貨幣のね、お給料の価値が下がっていくんだから、ろくなもんじゃないけど。
今もね、値上げに次ぐ値上げでね。
いやもうひでえよね。
コーラも値上がるってよ。
缶ジュース瓶っていうか、うん、あれ、うん、あ、そうなんや。
二十数年ぶりの値上げって言ってますよ。その消費税でアップじゃなくて。
あ、そうなん。
うん、
100? 今なんだっけ、缶って130。
どれが正しい値段
か分かんないよね。ペットボトル160円だっけ。
今自動販売機のペット
500
の
ペットは
160円ですよね。
60だよね、定価はね。
スキー場とかだと200円ぐらい。
あ、山の上とかあースーパーだと80円
で売ってるよね。80円ぐらいだね。100円だと
高
い、ね、
100円切れるよね、
うん、
で、それが170、80円なんの。
なるんじゃないんですか。
マジかよ。
コカ・コーラが好きなの。ペプシはダメなの、
うん、
コカ・コーラが
いいの。コカ・コーラの方が美味しくない、やっぱりコーラとしては。
コカ・コーラの方が美味しい
ね。なんか違う、うん、
あ、でもね、スーパーで売っとる、うん、よく分かんないメーカーのコーラ、
あ、まあいろいろあるね。
あれ安い割に美味しいなっていうのがあった名前は忘れた。安いの 1.5 リットルで、
あの自社ブランドみたいな、
そんな感じ、
トップバリューみたいな感じ。
あんなんじゃないけど、
へえ、
なんかあってね、例えば人工甘味料があるんで低カロリーコーラなんですけど、あ、その割に美味しいなと。 あったよ。
でもやっぱり赤いコーラが美味しいかな
黒はダメ。
いやだからでも赤はちょっと砂糖やばすぎるんで黒にしてますけど、
やっぱちょっと今何か感じ始めたんですね。
そうそうそうそう、
爽やかテイスティーね。はい、
バカか。
はい、もう一人、遠山景元
金さん。
あ、遠山の金さんって勘定奉行なの。
歴に、まあ、やってから町奉行になりますけどね、
旗本で天保年間に江戸北町奉行所、
うん、
大目付、後に南町奉行を務めた人物です、
うん、
その前には勘定奉行も務めます。
あ、そうなんだ。
通称はお父さん、あ、幼名は新之進、
うん、
あ、違う
通之進、
通之進、
うん、
で通称はお父さんと同じ金四郎、
金四郎、
十五位下左衛門の少尉、
少女、
少女でしたってことですが、
うん、
金さんって
町奉行の前かに勘定奉行やってたんだね。
これさ、町奉行とさ勘定奉行、うん、寺社奉行ってさ、
ああ
この中でもカースト制度があるの？
いや、そうですよ、寺社奉行が筆頭ですよ。
寺社奉行が一番いいの？
寺社奉行だけが大名がやるポストですから。
で 町奉行と勘定奉行じゃん。
町奉行が2番目、
2番目、
お金扱うのは一番下。
なんだよ、大事じゃん。
うん、でも昔はね、やっぱり金扱うって卑しいっていう基本的な価値観があるんで。
でもここがちゃんと動かなかったら経済回らない、
まあ、そうダメだよね。今はほら内閣だとね、財務大臣が一応大臣のトップって言われるけど、財務大臣
ブイブイはしてますもんね、
麻生さん、
うん、
当時は一応序列でいうと三奉行で一番下ですね。
そう、
うん、
なんかそういうお金の価値ってみんな金金言うのに卑しくも、
いやでもね、それぐらいの方がいいんじゃない。世の中実際は金で動いててみんな分かってるけど、でもそれをもう前向きに表に出しちゃうと、もういよいよ叶わないって話、
そうね、
社会的にはちょっと抑え気味だなっていう。
去年さ逮捕されたゴーンさん、
兄さんの、
すごい ね、
まあ、なんかね、
あの年収数50億円とかもらって
る、数字言われてもよく分かんない、
ね、何使うんだろうね、
知らない。
50億円1回もらったらもう僕いらないよ。
いや、5分の1で十分。
あ、でも税金取られるしね。
いや、そりゃそうだけど、
あ、まあそれで捕まるんだけどね。
それもでもごまかしてるって話なんじゃない。
世界中で、
あ、
金持ちをすることって分かんないですね。
しかしな、よう分からんね、
うん、
あんな1円10円削れ削れって言ってる人がなんかあんなことやってんすね。
やっぱお金の欲に溺れてしまうんですね。
いや、嫌な話ですよ、
うん、と勘定奉行になれる人もなかなか幕府の中のエリートじゃないとダメ
だ。そうそうそう、
喜ばしいことなのに。
いやでもね、だからね、勘定奉行は結構ほら、うん、なんていうかな、専門職なんで、
はい、
なんていうかな出世の糸口はつかみやすいんですよ、頑張ったらみたいな。
まあ、実績、
そうそうそう、実績積む、そう、実績がないとか身分がない人が、
うん、
こう一つの手柄立てられるのは結構やっぱり金勘定とかってやっぱり結構上手い人と下手な人ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
だからやっぱり下手なやつに任したらとんでもないことになっちゃうん で、
そうです
、ね、やっぱ結構こう身分よりも結構そういう実績が問われる現場なんで、まあ、ある意味そういう人がのし上がっていくのはこの勘定奉行関係から結構出世していく人って多いね。
なるほど、
うん、
そうするとまああんまり血筋の良くない、
そうそう、それ以外はまあ上にポンって座るときはまあ下が適当にやるって感じになっちゃってから、どうしてもその血筋が大事になってくるけど、血筋じゃお金勘定できないじゃないですか、
うん、なるほどね、うん、はい、勘定奉行、
正月のお金の
せちがらい、
せちがらくはないでしょ。
この仕事側
は、そうそうそう、あまりお金、お金は良くない。お正
月は休めたのでしょうかね、勘定奉行さん。
まあ、お正月はまあ行事がありますからね、江戸城いろんな、
はい、みんなも勘定奉行のように頑張って働きましょう今年も。
意味が分かる。だから死ぬっちゅう。
それぐらいしないとお金
が過労死はダメです。
じゃあお便りいきます。
手紙、
はい。 さあ新年一発目のお便りだよ。
誰かな。
はい、11月1日にいただいたお便りなんですが、
1月1日じゃなくて、
はい、11月1日。そうなんだ、はあ、やっと2ヶ月遅れぐらい
なりました。大したもんですな。
はい、長崎のよりよりさんです。
ああ、よりより、はい、
はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。第37回グレキリスタンを聞きました。
えらい前やな。
戦国時代、長崎はキリシタン大名によってイエズス会に寄進された教会領となったため、キリシタンの圧力、キリシタンの力が圧倒的に強く、寺社仏閣は破壊され、神職、僧侶のほか、キリスト教に改宗しない一般の人たちも暴力などの弾圧を受けました。禁教令のあと、今度は神道や仏教に人々を取り戻すための対策が始まります。諏訪神社の秋の大祭、長崎くんちでは、各町が他では見ることができない、豪華で珍しい出し物を奉納し、神様に対する敬意を表すとともに、観衆の心をつかみました。普段、出島や東神屋敷の外に出られなかった外国人が、この時は、桟敷席でお祭りを見ることができたのも、日本の宗教の力を見せつけるのが目的だったとも言われています、
うん、
昨年、あ、ごめんなさい、昨年ですね、潜伏キリシタンが世界遺産に選ばれましたが、これはキリスト教徒の目線だけで語られている部分があるため、長崎の神道仏教界からは反対意見もあったそうです、といただきました。おくんち、長崎くんちってこういう経緯で始まったんだ。
ああ、なるほどね。そういう見方があるわけか。
見たことあります、おくんち。
テレビでしかないです。
あ、本当。
あ、現場で見たの？
あ、行きました。
え、すごい。
いや、たまたま。
あ、本当に。狙って行ったんじゃなくて、
うん、
行ったらやってた。
やってた。
へえ。
で、あの龍のうりおりおりおりやって、ね、あれ見ました。
あ、そう。
あのカステラ屋の前で。
どこのカステラ？
長崎のほら、
いっぱいあるじゃん。福沢屋。
あ、福沢屋、福沢屋の本店の前で。
メガネ橋のとこですね。
はいはいはい。うん、あれずっと、あれって何ていうの、寄付でいいのかな。
うん、
お金で、
うん、
あのいっぱい待ってくれるとこと、ちゃちゃちゃって終わっちゃうとこと。
ああ、そういうもんだ。あの獅子舞みたいに、うん、てめんの家の前でやってくれるの。
そうそうそうそう、ずっと回って。
そら旦那のとこではよく回るんですね、うん、じゃあ。
で23、僕何だろう、3、4時間ずっと追っかけしてますよ写真撮るために。
ああ、そう、
その、
うん、
だからそういう、なんか僕ら分かんないから、観光客は分かんない、ずっと後ろついていて、そうそうそうそう。で、福沢屋の前はもう絶対に大スポンサーじゃん。だからもう地元の人分かってるんでしょうね。
あ、
すっごいもう 2,30 分前から。
ああ、そうか、最初にそこから貼っとけば、ここはよくやるってみんな知ってるわけ。ああ、なるほどね。
で、ああ、このなんかどっかのお店の前ですごく待ってくれてて、
うん、
ああ、こうやって待ってるんだって、ずっとついてってもちょっとしか待ってくれなくて、うん、なんだなんだこれはって、多分お金の。
なるほどね、うん、
もうなんかすごいなんか中国っぽいような、中華っぽいようなので、
うん、
面白かったですよ、うん、で、あれがあの神社のとこ行くと大衆みんな各あれ、おくんちも地域によって地区によって違うんだよね。
なるほど、なるほど、
うん、で、やっぱ龍が有名な気がしますが、うん、ちょっと見てて楽しそうでしたね。
楽しそう、
うん、で、観光客が追っかけして、で、そのほら、このおくんちを担いでる人たちがさ、休憩するんだけど、途中で、
うん、
その龍をまたいじゃってさ、
あ、
うん、おらーって怒られた。
ああ、大好きなんだ、うん、そらせえわな。
そこはそりゃいかんわなと思いました。はい、じゃあ続いてですね、アプリからいただきましたが、 TNT さんからいただきました。
TNT、
はい、いつも楽しく拝聴させていただいております。約半年前から聞き始めて、ようやく全話聞き終わるという大仕事を成し遂げた充実感から、メールを送らずにはいられませんでした。 空で頭に浮かんでくる印象的な回は、光春の思い出、
うん、
土偶、大黒屋光太夫、縄文土器、切腹、剣舞の神聖なのです。大黒屋光太夫は物語を聞いているかのようで、事実は小説より面白かったですし、光春の回は、飾り気のなさがより現実味をまとい、胸をつくものがありました。単なる感想文みたいになってしまいましたが、ご容赦ください、
うん。
毎週日曜日の配信を楽しみにしております。祖父母の体験話が、うまくまとめられたらまたメールしますといただきました。
はい、
ありがとうございます。まだお若いのに全部聞くなんて。
ああ、若いね。うん。
ね、もう、土偶の話なんかしましたっけ？
国宝の土偶を全部見るみたいな。
縄文土器の話もしたんだね。
縄文土器ってやったっけ。
あんまり覚えてない。
適当だな。
昔なんだろうね。二桁の頃なんじゃない。
そうだっけ、うん、土偶ってそんな古かったっけ。
あれ、そういうのはいつ配信したんだろうとかって気になったら、うん、アプリでチェックしてみてください。主に日本の歴史のことを話すラジオの歴史というアプリにコーナーがありますので。
あ、そうなの。
配信記録が載ってますので。
え、それは何、おもれきのアプリの中に。
中にある。
あ、
まあ、前も喋ったでしょ。
いや、それなんだっけ、誰かがそういうの入れてくれって言ってた
んだけど、 で
入ったんだ。入ってんですよ。あ、そうなんだ、
はい、はあ、それをまた見てみましょうね。
はい、
はい、これからもお願いします。さあ続いてですね、みちのくの姉さんからいただきました。
姉さん、
ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。269回を拝聴しました、
うん、
福島駅の新幹線発車メロディーが栄冠は君に輝くですと書いたら、ケリーさんとみなずきさんが意外な反応、
うん、
そこで調べてみました。このメロディーになったのは2009年4月、作曲家小関裕二誕生100周年を記念して30秒間にアレンジして発車メロディーにしたそうです。小関裕二は1909年、明治42年に誕生し、1989年に亡くなっています、
うん。
お若い方々にはもう過去の人なんでしょうね。ケリーさん、水月さん、オリンピック参加はご存知ですか？オリンピック参加を作曲したのも小関裕二です、君の名はモスラの歌、長崎の鐘、
うん、
イオマンテの夜、
うん、
阪神タイガースの歌なども作曲しているようです。懐かしく思ってくださる方がいらっしゃったら嬉しいです、子供の頃、桃鉄のテーマの食堂車で、モーニング定食も食べました。初めて飲んだトマトジュースだけが印象に残っています。なんとなくゆったりした時代だったと思いますといただきました。
うーん、
小関裕二さん、
うん、
モスラの歌は知ってる。
モスラやってやつ
だ、うん、
はあ、
ザ・ピーナッツのね。
そうやね。
オリンピック参加って知らない。オリンピック温度じゃないの。
それは南春でしょ。
作曲家だからさ、
うん、多分あれでしょう、なんとなく。
君の名はって全然全然全
然じゃね。それはなんとかなんとかでしょ
う。君の名は丸ですね。あの
ラジオドラマのテーマ曲でしょ多分。
月夜橋の、
うん、
忘却とは忘れ去ることなりっていうやつですか。
うん、阪神タイガースっていうのはロックおろしってこと。
さあ、まあ野球ネタはダメだから。
なこと、
うちは
そんなことないです。
いや、でもロックおあれあロックおろしってロックおろしって歌じゃないの。
じゃないの、わかんない。
阪神タイガースってやつじゃないの。
ちょっと違うけど。
はい、
そこはそこ
だってハーロー、あ、でもロックおろしだね、あれね。
そうそうそう、最後がそうですね、うん、
うん、ちょっと、はい、イオマンテの歌って夜ってあれ、あの三輪明宏さんの歌。
うーん、それ良いと負けの歌じゃない。適当なことを言うな。ヨーマンテってなんかじゃあアイヌのあれのお祭りのなんか、うん、この聞いたことはあります
よ。モスラの歌しか分からなかった。モスラの歌は
長崎の鐘もほらあの映画のテーマでしょ。あの
映画
なんだっけ、あのほら
原爆の話。
そうそうそうそう、
あちょっと分かんない、
うん、
はあ、若いって辛いですね。
そうね、
すいません。はい、じゃあ今日はここまでです。
終わり。
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください、メールアドレスなんですけれども、
はい、
今ねメールアットマークおもれき .com なんですが、
うん、
これですね2019年3月31日をもってこのメールアドレス廃止します、
うん、
で前のおもれき2013 @gmail.com、
うん、元に複数、
はい、
うん、
それも今でも送れるんですけどそれになります。
はい、
はい、メール @おもれき .com は3月31日までしか使えませんので、はい、お間違えのないようにお願いいたしますはい、それでいい、
うん、
ちょっとねこちら側のパソコンネット環境の
都合
でちょっと使えなくなっちゃったのでちょっとこの告知はしばらくちょっと言うようにしますね。はい、あとですね、ツイッターの方ではひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
はい、あとおもれきのアプリがアップストアで配信無料配信されています。
うん、
これね、このお便り読んだ時にね、アップストア、アップルストアじゃなく、ね、アップストアだよって言ったその後にアップルストアで配信してます。
あ、そうなんだ、
言ってましたね、うん、はい、アップストアですね。
世の中の人も認知してないんじゃないの。
まあね、今、うん、
まあいいか、
アンドロイドの方が多いですからね。
あ、そうなんですか。
見たよ、割合で、ね、はい、アップストアで配信されているアプリの方では過去回から最新回まで聞くことができます。また YouTube では過去の回をちょっとずつ配信しています、
うん、
ちょっとアプリの方でねちょっとお正月にちょっと今調整中なんですけど配信できてたらちょっと特別企画オリジナル
音声
をちょっとアップ。
そんな大事なことをなんか微妙な言い方でいいんですか。
ちょっといろいろ時間の都合が時計の都合がカレンダーの都合がありまして、はい、ちょっと今から準備するんで、
はい、何かしら
ちょっとね、はい、うん、企画をちょっとアプリ限定の企画をしてちょっと付加価値を上げたいです、うん、はい、あとですねおもれきグッズですね、これは特設サイトおもれき .com をチェックしてください。また愛知県名古屋市のなんであの時カフェでもおもれきグッズを販売していますのでこちらもご利用ください、
うん、
じゃあ水月さん今年も頑張っていきましょうね。
いやー1年よろしくお願いします。
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。